ムタ太陽の社長業ネクスト。皆さんこんにちは。ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの奥脇あやです。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、太陽さん、
はい、
今回のテーマは社長が知るべきデジタルタトゥーの怖さというテーマです。
はい、
デジタルタトゥー、
これあれですね、はい、こうネットに一回こういいことも悪いことも載ってしまったらこう消すのが難しいっていうようなことを、まあデジタルタトゥーというふうに言うんですけれども、これは結構あるんですよね。いろんな会社で多分あると思うんですよ。はい、で、そう、あと法則がなんか最近あって、よくタレントとかでもそうなんだけども、はい、こうわちゃっと炎上して、うん、それを消すと逆に増えるっていう法則、
再炎上みたいな。
そうそう、でほら、自分が消してもスクショとかで撮ってたりとかされると、それがあの消したことによって倍増に増えるというような法則があるんですよね。で最近、見てて、ネットでわっと拡散してちょっと、広まった事件というか、広陵高校ですよね、広島の野球の1回戦勝ったんだけれども、2回戦辞退して不戦敗というようなことになったんですけれども、これ知ってる？ことの顛末、
ちょっとあんまり詳しく知らないんですけど、
あんまり詳しく、そうで、それ以降ももう出なくなったでしょう。
で
これ、報道されてる、事実だけをね、かいつまんで言うと、今年の、25年の1月に下級生に対して上級生がこう4人で暴行を働いたというのが発覚したんですよね。でこれ1年生何をやったかっていうと、カップ麺を寮内でカップ麺を食べたと、禁止されているカップ麺を。それ見てね、それだけって思ったんですけどもね。しかもなんかさ、ほら野球部員でしょ、腹すくじゃん。なんでカップ麺ダメなのって思ったけどね、思ったし、それでそれをこう食べたからって別に殴らなくてもいいじゃんって思うんだけども、でも一応禁止されてるものを食べたと。
それ
が、高校生我慢できないよね、お腹空いてたら。栄養管理の、観点からいろんな面とかも あって禁止されてたとは思うんですけどね。でこれ明るみに出てどうなったかっていうと、広陵高校が広島県 その野球連盟、高野連ですね、広島県高野連に報告をしたと。で広島県高野連は日本高野連に報告をしたと。で日本高野連っていうのが審議をしてね、それで、処分の決定をしたそうなんですよ。で処分の決定というのが厳重注意というのと、その4名に対する1ヶ月の対外試合の出場停止となったわけですよね。でこれ被害者はどうなったのかっていうと、被害を受けた部員さんは退部し、野球部辞めちゃって、で3月に転校までしたそうなんですよね。で高野連とか高校とかはこれを未成年者保護の観点から非公表としたと。
なるほど。
で半年経ってなんで広まったかって言ったら、広陵高校が順調に勝ち進んできたわけですよね。で甲子園に出たと。でそれを知った被害者の保護者が、SNS に投稿して、それが瞬く間に拡散をしたと。で被害者の気分的な問題、心象とかそういったものもありますよね。で7月に被害届を提出したことにより、こう SNS 上でそれはもう出場停止に最もじゃないのというような求める声がね、拡散されたと。でその後にね、その別案件とかも言われてたけれども、それはちょっと不確定要素があまりにも多いんで、ここではちょっと割愛をして、 でそもそも論として被害者と加害者って考えると間違いなく加害者が やはり悪いんですよね。でそれは間違いないんだけども、はい、それを取り巻く大人たちの対応ですよ。でこれは自分事として皆さんも考えていただきたいんですよね。で監督がその出場辞退した時に会見開いてたじゃないですか、
はいはい、
あれも、うんうんうん、やっぱりね自分もね自分だったらどうするんだろうって非常に考えながら見てて、でどうなのかな、その校長謝罪っていうのはなかったのかな、そういうような一部そういうような報道もありましたけれども、でその場合その登場人物大人はどんな登場人物がいたのかっていうと今言った校長先生ですよね、はい、で保護者、
うんうん、
これは被害者の保護者もいるし加害者の保護者もいますよね、うんうん、はい、でそれから監督、それから高野連ですよね、うん、はい、で僕はその校長の謝罪会見って僕は何だろう、どっちかっていうとよく会見やられたよなっていう風な印象を受けた、第三者としてね、
は
い、
うん、
であと高野連の対応もこれも最もではないのかなというんですよね、うん、いう風な感じを受けます。あとだから両方の保護者であったりとかそれから監督ですよね、でこれっていうのはその今言った校長それから両方の保護者、うん、監督高野連、うん、でいろんな立場から見てその正義っていうものがどんどん変わるんですよね。それぞれ自分のその正しい考え方とかそういったものを持ってる、はい、でこれが一番厄介で、うん、これは何もその今広陵高校の話を例題に分かりやすくしてるからあれなんだけれども全ての会社に当てはまることなんですよね、うん、はい、例えばうちみたいなその会社として付き合ってる会社とかもいっぱいあるわけじゃないですか、
はい、
例えば講師の先生もそうだし、うん、取引先の会社もあるわけだし、うん、それから会場となってるホテルさんの立場もあるし、うん、で何よりもお客様、
ね、
参加されてるお客様目線の話もあるわけですよね、はい、でその時にそのなんかトラブルがあってね、うん、社長として社員から報告を受けたと、でなんかどっかに講師でありホテルでありお客様であり、まあ、取引先こう問題があったって言った時にこうな何を信じたらいいのかとか、うんうん、非常に難しいですよね。
難しいですね。すごく
で社員の意見しか聞いてないわけじゃないですか、
うんうん、
で向こうは向こうの立場で何かあったのかもしれないし、
ね、うん、
非常に判断が難しいですよね、はい、で僕なんかもあったのが今まで非常に多くトラブルとか解決したのを見ててね、そのやはり両方から話を聞いて、うんうんうん、で最終的にね信じるのは、うん、やはり社員の言葉なんですよね、うん、でもそもそも論として社員の話が間違った報告をしてきたら、
うん、そうですね、
ミスジャッジをしてしまうわけだし、だからそこら辺が非常に難しいところもあるんですよ、はい、でまあ会社のトラブルっていろんなものがあってね、
うんうん、
でちょっと前だとほらバイトテロなんていう言葉もありましたよね。なんかどっかの社長がね全国経営者セミナーで話してたことがあるんですよ。本当の敵はライバル会社ではないんだと、
うん、
社内にいるんだ社内にいるんだっていうふうなことを言ってた人もいましたけども、まさにバイトテロってそうですよね。
そうですよね、うんうんうんうん、
これ何してくれてんのみたいな
の、なんとですね、
とかがあったりとか、あと芸能人なんかもね、その暴露系の YouTuber とかがなんか結構流行った時期もありましたし、そうするとなもうイメージ商売だからね、すごいそれをね傷つけられたりもすることもありますし、
しかもデジタルでずっと残るっていう、
そうなんですよね。あと僕なんかそういうのってでもいっぱいあって、こう会社にとっては理不尽なものって結構あるんですよね、
うんうんうん、
例えばほら採用とかの企業評価とかが、
はい、
その なんだろうな、その人材紹介会社とかが結構そのサイトを作ってるでしょ、
働いてる人の口コミみたいな、
そう、
はいはい、ありますね。
で いや、はいはい、この人うちの社員じゃないよねっていう人がこうコメント書いてたりと か
退職した人とかが書いたりとか、ね、
そうで、うそう例えばさ、うちみたいな会社 そんな退職する人も頻度そんなないじゃん、うんうんうん、
はい、
いやこんな人いたっけみたいなさそういうのが書かれてたりと か、はい、だから何が起こってるかって言ったら、うんうん、その採用面接で落とされた人が腹いせに書いてる場合とかさ、うん、
パターンもありますよね、
パターンも、うん、とかあとは僕あんまり信用しないのかとか言っちゃダメなんだけど、食べログの評価っていうのをちょっとぐぐ問題になった時もあるじゃない、ね、結構ね、
はい、
で書いてるのに反映されないとか、
うんうん、
あと僕が思うのが食べログに書いてる人って大体ランチとかなんですよね、
あ、はいはい、
その銀座のお店とかで、
うんうんうんうん、
でお得なランチを食べて評価書いてるんじゃなくて、正々堂々と夜メニューを自分の金で食べてそれで評価かけようって思うんだけどそうランチじゃなくてね、
同じお店でも、も
うランチっていうのはお得な値段で出してるわけじゃないですか、
大本命はディナーなんだ、そうそうディナーなんだと、ところなのにランチの方だけ、あ、なるほど、
ランチ食べてお得って書いててやっぱりねそれ見て来ちゃう人っているんだって銀座のお寿司屋さんとかで、
あ、そうなんですね、
で夜来てえっていうような感じにな
るお得じゃないじゃんみたいな、そうそりゃそうだっていう、
そうそうそうそう
なるほど、
それ結構あるらしい、
あ、そうなんですね、
あるらしいよ、そうなんかそういったものとかね、
うんうん
う
ん、
でそれってお店側とか会社側とかではいかんともしがたいことじゃないですか、
いやそうですね、それは
消せないんですよね、うんうん、だから関係ないでは済まされない話だというふうに思うんですよね、うんうん、
はい、
うん、まあね、今悪い部分とか結構言ってきたけれども、ね、はい、ちょっと最後にフォローしなきゃいけないのが、例えばその僕が会社やってる日本印刷でこの間あったのが、
はい、
AI を使ってね、うんうん、お客様が検索してあの日本印刷さんが出てきましたとか、はい、うんうん、でそういったものも最近あるわけですよね、例えばその定期刊行物とか信用とか、うんうんうん、そういったあのキーワードで AI に尋ねたらいやここですって言って出てきたと か、
う
んうん、だかそういったものはいいものじゃないですか、だからそういったもの これも積み重ねですよね、うん、信用とかそういったものをこう積み重ねていく、うんうん、ウェブ上 でそしたら何だろう、多少の全てがね 100% こういい評価しかしてないところってないですよね、まあ確かに、
うんうん、
だからなんていうんですかね、そういった積み重ね、うんうん、いいこう評価とかの積み重ね、うん、とかをこう努力していくべきではないのかなと、
そう資産になりますもんね、
そう、う
ん
うん、まだまだねこういった努力してる中小企業って意外と少ないんですよね、
なるほど、
だからそういったものをこう頑張っていただけたらなというのが、うん、まあ、今回のテーマでした、
はい、
後継ぎ社長としてのプレッシャーがいつも半端じゃない。経営もしっかり学びたいけど時間もない。
そんな社長のための音声教材がありますよ。社長業指導の元祖、ムタ学の後継者ムタ太陽が経営の極意を1話15分で解説。忙しい社長にぴったりですね。
よし聞いてみるか。
ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務をセミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。